はい、皆さんこんにちは。株式会社工藤研の熊倉です。治療院経営のヒント、本日は第111回をお届けしたいと思います。それでは斉藤さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
本日はちょっと違った形式で、
そうですね、最近ヒントはいろんなゲストの人を呼ぶようなスタイルにちょっとずつ変化しまして、
あ、なるほど、
はい、では普段インタビューしてる僕がちょっとお答えするという形でお届けしたいと思います。
はい、私がインタビュアーを務めさせていただきます。はい、ということで早速じゃあ今回のご質問、いただいているご質問なんですが、今年4月から新しく骨盤矯正のメニューを導入しました。しかしリピート率が 50% を切っている状況です。この状況をどう打開すればよいでしょうか、ぜひ教えてくださいということです。
なるほど、これはもうざっくりとした感じですけど、
結構ざっくりとしてます ね。
そもそもちょっと難しいんですけどね、その接骨院なのか整体なのかとか、この辺はっきりしないので、あとどんな状況かっていうのは実際聞かないと間違ってるとか、言えないので、その辺ご承知おきの上での答えになってくると思うんですけど、そもそもやっぱり、結論としてはですね、今骨盤矯正すごい流行ってるじゃないですか。
そうですね、いろんなところでいます。
整骨院さんとかも結構自費メニューとして導入したりとかしている治療院さん結構増えてますよね。
そうですね、
岩倉さんなんかも兄弟担当で、骨盤矯正のメニューとか、そういう施術メニューの販売とかもしてるじゃないですか。
そうですね、弊社で昔出された先生で骨盤矯正で出されていましたね。僕もいろんな治療院をお伺いすることあるんですけど、やっぱり骨盤矯正って一つのメインメニューとして大きいところですよね。
そうなんですね。で、そういうところも含めてやっぱりできてる先生できてない先生っていうところで言うと、やっぱり共通してるのは、その検査とか問診とか説明っていうところはやっぱりぜひ一番最初に見直した方がいいところだと思いますね。
なるほど。
そうなんです。なのでやっぱりリピート率切ってる状況っていうところでいうと、やはりその検査問診説明を何かし問題があるのではないかなというところでちょっとお伝えしたいんですけども、そもそも何でリピートしないのかって考えると、やっぱり自費として例えば導入したんだったら、そもそもノウハウとして出しているので、結果は例えば出す自信がないとか、そうやっぱり進め方がわからないとか、そういくつか理由が出てくると思うんですね。でそもそもメニューを導入したけども、その患者さんに合った施術がその骨盤矯正なのかとか、やっぱりそういうところもしっかり見極めないとですよね。だから、よくあるのがそのこれは難しくはないと思うんですけど、技術レベルの問題で、やっぱり単純に施術効果が出てないんじゃないかとか、そこもやっぱりもう一回見直すべきところ、ポイントですよね。あとはそうですね、やっぱり治療家さんで多い傾向にあると思うんですけども、その施術効果とかそのビフォーアフターに結構フォーカスしすぎちゃってる先生がすごく多いんじゃないかなと思うんですね。
その施術前後に変化を見せるっていう
ことですか。そういうことです。例えばなんか骨盤が整ったら背筋が伸びるみたいな、そことにフォーカスして、それをそこを伝えるみたいな、そこがゴール地点になっちゃってる人が結構多いのかなって思うんですね。なのでそもそも骨盤矯正リピートしないって今理由としては、そういうふうに自分自身の自費を進め方だったりとか、あと技術レベルの問題と、やっぱり多いのがビフォーアフターにフォーカスしすぎて、そこをゴールとしちゃってるところ、っていうところも僕もいろんな治療院さん見てて、思うところなんですね。でやっぱり肝心なのは、じゃあ具体的にどうしてからいいかっていうところになってくるんですけど、やっぱり骨盤矯正の検査とか問診とか説明にまた戻ってくるんですけど、そもそも患者さんって骨盤が歪んでるか知りたいんですよね。要するに骨盤矯正してほしいっていうよりも、そもそも骨盤が歪んでるかどうかっていうことは分かってないわけですよ。でいろんなやっぱり雑誌とか、テレビとかいろいろ今出てますけど、やっぱり骨盤が歪んでたらこうなってる、こういう症状出ますよみたいな、すごくいろいろ広まってますけど、じゃあ自分がどうなんだろうなみたいな、
確かに
そこの欲求があるんですよね。で突撃隣の地方にね、いろいろ佐々木さんにも行ってもらったりとか、
はい、僕も来ました。
そうですね。前骨盤矯正の地方に行ってもらったことがあって、佐々木さんに、でその時やっぱりインタビューして言ってたんですけど、結局終わった後、しっかり自分が歪んでるかどうかが知りたかったのに、調整して終わりだったみたいな。
なるほど。それはなんか歪んでるとも言われてないんですか。
多分寝ながら骨盤歪んでますねみたいな。
あ、その程度かで。
じゃあ調整しますね。で終わったら、あ、先生に戻りましたよみたいな。ただそれだけだったじゃないですか。そうなんですよ。でやっぱりその人が言ってた欲求っていうのは、本当に自分の骨盤が歪んでるかどうか、まずそこを専門家さんに判断してもらいたいっていう欲求があったんですよ。
なるほど。
骨盤を正してほしいっていうのは後なんですよね。やっぱりなんで骨盤が歪んでるのか、
確かに
まず原因だったりとか、そこの欲求を満たしたいっていう思いがやっぱりあるんですよ。で僕らも含めてですけど、やっぱり骨盤が歪んでますよとかって言うだけで終わっちゃってるんですけど、やっぱり検査とか含めて、先生が分かるような検査じゃなくて、患者さんが結果が分かるよと、検査をしっかりとしていかないと、説明もですね、患者さんの欲求が一向に満たされないですよね。
斉藤さんが最初に言ってた検査とか問診をしっかりやった方がいいというのは、そういった意味があるということですか。
そうです。なので、結局骨盤が整ったらどうなるかっていう、結果の見せ方にやはりいろいろフォーカスしすぎてしまってるっていうのもすごくあると思うんですね。でもしくはやはり何かしら変化が出るわけですから、可動域が広がるとか、体温が変化するとか、圧痛がなくなるとか、そういう引き出しをね、いろいろ増やしていくっていうのもリピートアップの秘訣ではあると思うんですけど、やっぱりそういった患者さんが専門家に判断してもらいたいっていう欲求ですね。そこをやっぱり満たすっていうところがポイントかなと思いますね。 うん、でその上で結局その結果と治療計画でのしっかりと結びつけないといけないわけですね、
うん、
骨盤が歪んでる原因はこうです、うん、で今の問題点はこういうことです、うん、でなぜならこうですとか、
うん、
そうです結局こう問題があって、まあ、原因があって、
はい、
でその解決策はうちはこういうことしますよみたいな、
うん
うん、そういうやっぱり流れで、
うんうん、
持っていかないとなかなか患者さんも納得してお金を払うっていうところまでいかないかなと、う
ん、あ患者さんが納得するっていうのはやっぱり一つのポイント
ですね、
リードで言うと、
うん、そうです、そうです、うん、なので、まあ、この治療院さん 50% 切ってるということなんですけど、
はい、これ2回目か、
うん、そうなんです、それもちょっと分かんないですね、はい、うん、2回目がもし、ね、50% 切ってるんだったら、
うん、
やっぱりそういうところを見直していただいた方が、うん、まあ、いいかなというところですね、
うん
うん、
斉藤さんも店舗やってるじゃないですか、
はい、
で結構そういう初心の患者さんとかっていうのはこう2回目につなげるために、
はい、
やっぱ結構説明とか、
あ、そうですね、うちの店舗では結構写真撮影したりとか、
あ、
そうそう、
前行きましたね、
そうですね、
します、します、
はい、ビフォーアフターっていう意味では、
うんうん、iPad でね、
そうです、そうです、あとあの模型使って説明もしますね、
はい、骨盤模型、
うん、そうです、そうです、とかですね、そう、うん、そういう細かいところですけど、まあ、納得するじゃないですか、
うんうんうん
うん、その辺はやっぱり見直す必要がありますよね、
うん
うん、あと結構ですね最近、
はい、
患者さん見ててこのその店舗で見てて思うんですけど、うん、その骨盤が歪んでますよって言われてる人が結構続出してるんですよ、
わかり
ます
か、なんかもうセールストークというか、
なんかもうその他の治療院さんとかいろいろ言って、うん、骨盤が歪んでますよって言われただけみたいな、
だけ知ってる人ですね、そうそう、それは知ってるよっていう、
そうなんですよ、
うん、
だから骨盤がなんで骨盤が歪んでるのか知りたいんですみたいな人が増えてきてて、でやっぱり大手のやっぱリラクスレゼーションサロンみたいなところも、うん、今日骨盤矯正とか結構目に増やしてきてて、
なるほどなるほど、
そうなんです、本当身近になってきてる
人
がいるんですけど、
うんうん、
なんかそう骨盤歪んでるって言われたけどなんで歪んでるか知らない人が増えてるっていう、
なるほど
すごい面白いというか、
うんうん
うんうん、そういう患者さんの層もできているんですよ、
うん、
うん、だからなんか最近思ったんですけど、それこそこう接骨院とかマッサージで骨盤が歪んでると言われたあなたみたいな、
うん、
当院では歪み測定ちゃんとしますよみたいな、
あ、なるほど
っていうのもちょっとした差別化じゃないですか、
あーターゲットがそっちに絞り込むというか、
なんかそういうのも流行るんじゃないかな、
あ、なるほどですね、新しいですね、
そうなんですよね、
うん、
そうそう、なので、まあ、あくまでやっぱ、ね、骨盤が歪んでるって言われてるんだけども、何で歪んでるのかっていうところまでしっかりと検査とか説明、
うん、
問診あたりを見直していく必要があるのかなっていうところですね、
うん
うん、
僕もなんかいろんなこの DVD 販売に携わっていろんなこう、
はい、
DVD 出された先生とお会いしていくうちに、うんうん、結構問診とか検査に力を入れてる人が多いなって、
うんうんうん、
でもリピート率はものすごい高い先生方ばっかりなので、
うんうん、
最初のなんですかね、患者教育というか患者さんにこう治療の価値を伝えるような取り組みの一つとして検査とかも非常に重要なところなのかなと最近すごい思います、
ね、そうですね、うん、なのでまあ 50% 切ってるってことですので、
うんうん、
やっぱりまあざっくり結論的に言うと、
うん、
やっぱりまあしっかりと結果が出る、
うん、
骨盤矯正ですね、
うん、
でこれはもっと深く言うと、もう新人さんなんかでもしっかりこう自信が持ってできるような骨盤矯正ができればいいですよね、
うん、
施術があって、
うんうん、
それからこうやっぱり施術の必要性がしっかりとこう患者さんに伝わるような検査法だったりとか、
うんうん、
説明っていうところ、
うん、
あともう計画ですね、継続的に通う必要性をうまく伝えるような、
うん、
まあ、問診だったりとか、
うんうん、
やっぱ一番、ね、やっぱり重要なのは患者さん通いやすいかどうかっていうのが大事ですから、そうですから、まあ、その辺の料金体系ですね、
うん
うん、まあ、ね、5分で5万円とかでしたっけ、なんか、
はい、
巷ではね、
はい、
ありますけどね、
はい、
まああいうのも本当に、まあ、個性の矯正じゃなくても、
うんうん、
やっぱり自分の治療に合うかどうかっていうのをしっかり見極めないとですから、
うん、
そういった料金体系も大事だなっていうところですね、
あ、そうですね、
うん、まあ、そんなところですかね、
うん、はい、ということで、
はい、
本日の治療院経営のヒント110回はこれで終わりにしたいと思います、
はい、
本日は斉藤さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。